電気があるのは当たり前と思ってるんですけどね、ないという時は本当に困るということ、そのためにも時々は、停電するのがいるかもしれませんですね。何でも失ってみないとわからないということがありますので、はい、ローマ信徒の手紙の14章のところですね。で、14章の9節からのところですが、9節から12ですが、この8節のところでですね、この言葉だけはよくこう引用されるところですね。生きるとしてもこれは死のために生きるんだと、死ぬとしても死のために死ぬと、これは非常に短い言葉で、たくさんあるようないわゆる人生論のようなものを短くこれで圧縮しているということも言えるわけです。何のために生きるのかっていうふうなことは非常に簡単な形でここにですね、生きるのは死のためだ、死ぬのも死のため、これでも全部尽きているというぐらい短いわけですね。だからこの主っていう神様、私たちを愛し導いてくださって全てをご支配される神様や主というのを知らなかったから、知らなかった場合は何のために生きるのか、死ということもわからなくなる、生きるということも死ぬということも両方わからなくなるというのは当然だったわけですね。これは私自身も大学の入ってから1年2年となって、だんだんとこの問題、何のためにそもそも勉強するのかだろうかということがだんだんだんだんとですね、分からなくなってきたということがあったわけですね。はい、それで生きても死んでも私たちは主のものだと、この言葉ですね、これはいろいろな意味がここに込められています。私たちは主によるご支配の中にあるという意味がまずあるわけですね。主の見てご支配の中にある、だからどのようなことが起ころうとも主がしっかりと守って支えてくださっている、当然そういうことも入っているわけですね。主のもの、これも神様を知らない場合には私たちは一体誰のものなのかなんて考えることはないと思います。自分は自分のものだというふうに思ってしまうわけですね。だけど全ては主のもの、ですから死んでもですね、主のものとして死んでも主の支配の中に置かれるということがこの中にも入っているわけですよね。こういうふうに私たちの人間の生活のあらゆる場面でみんな主がしっかりと持って支えてくださっているということをこの一言は言っていると思いますが、他のこともですね、みんなそうですね、すべては主のものだということは言えるわけです。はい、まあ、そういうことでですね、私たちはみんな主のものだ、それから自然とかその他のことも主のものだと、別のところでですね、ケパもパウロもみんなキリストのもの、キリストは神のもの、みんな全ては神のものだっていうふうな表現もあります。で、こういうことからですね、さまざまな災害に関しても主の御手の中にある、すべては主のもの、喜ばしいことだけでなくってさまざまな困難な苦しいこともみんな主のものとして主の御手の中にあるということですね。そういうふうに大きな視野で見るということを教えられるところです。 そういうふうにして、私たちはいつもですね、主のことを思っていたら、生きようが何らかの出来事、苦しいことや災難あっても、死んでも、どんなことあっても、その主の御手の中から外に出ることはないんだという、まあ、そういうようなことがあると思いますね。で、ここでは特にですね、今度9節で、キリストが死んできたのは、死んだ人にも、生きている人にも主となられるためだと言われていますが、それとどうしてですね、この裁くということが結びついているんだろうかということです。これは、すべてを主が支配しているんだからですね、死の時も裁くのも神様が全部するのだと。それを人間は非常に小さい、無に等しいような小さなものなのに、どうしてあなたは神様のように人を裁くのか。まあ、そういうふうに神様がすべてを知って、御手の中に置かれているっていうのを本当に思っていないから、他の人を裁くのだと。ということですね。これは確かにそういうことで、他の人をいろいろあの人悪いとか見下したり見捨てたりするっていうことは、あたかも自分が神様のような位置に立っているということですね。本当に神様は全てをご支配なさって見ているっていうふうになったら、その人のために祈ることはあっても、裁いたり見捨てたりはしないと。そういう見方がここにあるということです。パウロがずっと言ってるのは、どうしてあなたは自分の兄弟をより愛を持って見ないということですね、裁くっていうのは。その人が悪かったら、その悪いと少しでも覗いて育てたいと。悪いものを覗きたいと。覗くようにと。そういう祈りとか愛の心を持って相手を見るんじゃなくて、悪いとかあったら、それで見下してしまう。そうやってダメだと。そういうふうな見方をここで裁くと。侮ると言ってるわけですね。私たちはみんな神様の裁きの座の前に立つようになっているということです。で、こういうふうに ずっとですね、他の人を裁いたりしたら自分もまた裁かれるんだということをずっと言っているわけですが、これは実はイエス様がずっと別のところで早くから言われていたことですね。それを思い出すと思います。ですね、今日のところ、自分の兄弟はどうして裁くのかと。みんな神の裁きの座の前に立つんだよって。それは、どこで言われていたかって言えば、マタイの福音書のよく知られた三条の教えのところだったわけですね。7章の最初にあったわけです。マタイの7章の1節からのところが、このパウロが言っていることと深く結びついているわけです。7章の1節のところですね。人を裁くな。あなた方も裁かれないようにするためだっていうことを言ってあります。あなた方は自分の裁く裁きで自分も必ず裁かれるのだからって。まあ、こういうふうにですね、相手を無価値なものと見なしたり、愛がないとか見なした、そうしたら自分もまた愛があるのかって問われる。あの人は正しくないっていうふうに誰かを見たら、自分も神様からそんならあなたは本当に正しいのかというふうに見なされるというわけですね。だから愛っていうのをキリストや神様のように全ての人に広がるようなことを言うんであればですね、どんな誰人でもですね、愛があるのかって問われれば誰も答えることはできないわけですね。正しいということも神様のような絶対的な正しさを持った場合には言えないわけです。 はい、まあ、そういうことでですね、ここの精神が今日のところにもつながっているということです。ですね。それでまあ元のところに帰ります。でそういうふうにですね、この裁くということがちょっと書いてある、裁かれるか裁かないと書いてあるのに、どうしてこの引用ですね、十一節の引用は少し、ここの場所にはそぐわないように見えるわけですね。これはイザヤ書からの引用ですが、主は言われる、私は生きている、すべての膝は私の前に鏡、すべての舌が神を褒めたたえる。どうしてこれがですね、神の裁きの座の前に立つということとつながっているんだろうかと。それはですね、ちょっと元のイザヤ書のところを見ないと、この関連がちょっとわからないんですね。イザヤ書の45章の最後の部分です。45章の23-24。ですね。1137ページです。ですか。イザヤ書の45章の1137ページです。45章の23-24ですね。で、ここのところを見たらですね、これが引用されているというのが分かりますが、私は自分にかけて誓う、私から恵みの言葉が出されたならその言葉を決して取り消されない、私の前にすべての膝は鏡、すべての舌は誓いを立て、恵みの御業と力は主にあると私は言うと書いてありますね。このところもちょっとまたですね、訳語のことに関して修正を言わないといけないんですが、ここでこの新共同訳だけがいつも言ってますが、恵みの御業とかいうのは、これはですね、セダーカーという言葉です。正義という言葉なんですね。新共同訳だけここに恵みの御業と訳してるからですね、どうも分かりにくくなってしまってるわけです。ですか、セダーカーってよく出てきますから、セデクっていうのは正義という言葉ですね。セデクと言ってもセダーカーと言っても両方正義です。メルキセデクっていうのがありますね。メルキはヒブライ語で王です。正義の王という意味だっていうふうに出てきます。ですからここは正義なんです。だから口語訳も、あるいは新海訳、あるいは他の全ての英語訳、何時しろもみんなライチャスネス、あるいはジャスティスになっているところですね。そしてですね、このすぐ隣23節の私の口から恵みの言葉の恵みっていうのもセダーカーなんです。ですか、同じセダーカーが使われて、こちらは恵み、言葉は別です。恵みというのも恵みの御業も同じセダーカーなんです。これだから他の日本語訳でもここは正しいと、あるいは24節は他の日本語訳みんな正義ということです。だから何が言おうとしていますかというと、この24節の言葉が補っているわけですね。正義と力は主にあると。ですか？正義と力は主にある。だからですね、すべての膝はかがんで誓いを立てる。裁きもすべては神様がするんだと。ですね。そういうことをみんな知ってたら他の人を裁いたりしないんだという。まあ、そういう意味合いでですね、ちょっとこの引用は、この24節の最初のところ、正義と力は主にあると。それを言ってないから、ちょっと分かりにくくなっているわけです。ですね。で、まあ、そういうことで、 これから主は生きておられるというのがここにないのはですね、イザヤ書の方にないのは別のところのところを、パウロがですね、別のところ49-18、イザヤ書の49-18のところにはあります。イザヤ書の49-18ですね、私は生きているっていうのがありますね。こういうふうに他のところですね、他のところから自由な引用をしているわけです。実際今のように私たちのように 書物っていうふうに薄い書物はないわけですね。一つのイザヤ書だけでも巻物になっているようなことだからですね、そんなに正確に文の通りなんか引用できないこともあるわけですね。そういうことでこのパウロのところはですね、この49章の主は生きておるということをパウロは承認したわけです。主は生きてですね、正義と力を全て持ったらと。だからその主の前にですね、全ての膝は最終的には神を賛美するようになるけど、その場において私たちは裁きも受けるんだという、そういうようなことですね。はい、それでちょっと分かりにくいいろいろことがありますが、元に帰ります。で、この裁きということに関してですね、私たちが思っておくことが、覚えておくことが必要なことがありますので、そのことを少しですね、補っておきたいと思います。これはさっきもちょっと触れられたんですけれども、裁きに関してはいろいろな箇所で出てくるわけですね。その中で、ヨハネの5-24っていうところです。ヨハネの5-24っていうところをちょっと見ていただいたらですね、ヨハネ福音書にはこのような表現が他にも出てきます。ヨハネ福音書の5-24、はっきり言っておくっていうのはアーメンアーメンって2回繰り返してるんですね。でレゴシュミン、重要なことには特にアーメンアーメンと言ってですね、アーメンっていうのは真実ということなんですね。真実を込めて真実なことを言うんだと。私の言葉を聞いて私を使わしになった方、神様を信じる人はもう永遠の命を得て裁きやれることはないんだと。こうにただ信じるだけでですね、本来人間はたくさんの罪で裁かれるのにですね、裁きを受けることがなくって新しい命へと移っていると。そういうふうにですね、裁きと裁きでないことは非常に単純化されてヨハネ福音書では書かれてあるわけです。それともう一つ、ここと深くつながっている箇所がヨハネの3章にあるわけですね。ヨハネ福音書3章の16からのところです。3章の16からのところですね。いいですか。ここのところを見ますと、神は一人子を与えたほど世を愛して、一人子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を得るためだと。さっきのところも永遠の命を得るということがありましたが、世を裁くためでなくて、御子によってこの世が救われるためであり、御子を信じる者は裁かれないと。これはさっき見た5章と同じですね。信じる者は裁かれない。信じなかったらすでにですね、裁かれていると。 イワネ副主教は全体として非常に霊的に、このメッセージを称えて持っていますが、しばしばこれは世の終わりに初めて全部裁かれるっていうことが一方では書かれてありますね。あるいはキリストの再臨の時に裁かれる、右と左に分けられる、ヤギと羊に分けられるとかいったような形でですね、そのように、それから死んだ後も、死んだ時に、蘇りの時に裁かれると。裁かれる、裁きの時、裁きのために、受けるために蘇るという方もあるわけです。そのような死の時に裁かれるということは、キリスト教だけでなくて、聖書だけで、他にもいろいろあるわね、伝承的に。死んで、閻魔大王さんの前に行って裁きを受けるんだとか言ったような、そういう感じのことはよくありますね。これは人間が何かですね、この肉体を離れるっていう時に悪いことをいっぱい重ねたような場合、必ずそこで何か決着をつけられるんだっていうふうなことは、非常にたくさんの人たちのこの魂の中に深く残っている、刻まれているというところがあるようですね。で、聖書の中にはそうしたことも確かにあるんだけど、一方ではヨハネ福音書はですね、その裁きは死んだ時とか世の終わりとか再臨とかいう遥か先のようなことでなくて、今もすでに起こっているというわけです。ですね、再臨のキリストっていうのも世の終わりの時に来るということを一歩だけ書いてありますが、再び来る、それは聖霊という形で再びも来られたという、そういうふうに霊的にも一歩ではヨハネ福音書では書いてありますね。で、ここもそうです。信じたら、深く結びついておったらもう裁かれない身になる。これは十字架でイエス様が私たちのために死んでくださったと信じたらですね、そうしたら許しを受けるということとつながっているわけですが、で、信じない者はどうしてすでに裁かれているんだろうかというと、信じなければ罪ということがいっぱいあって汚れた心もただ単に忘れることしかないわけです、方法として。まあ、この世の中のさまざまな娯楽は大概このですね、罪からのもやもやした気持ちを忘れるためにあるわけですね。さまざまな飲食や娯楽や快楽っていうものがたくさんありますけれども、そういうふうに心の中のどうもこう消えすっきり消えれないということを、それを一時忘れるためにあるわけです。まあ、その中で飲食物としては特にお酒というものによってですね、別のこう精神状態になんとなく一時的になれるということがあって、世界的にお酒っていうのは非常に愛好されてきたわけですね。現代でも私らから見ると本当に信じがたいような莫大な量が消費されているということですね。まあ、そういうことであるし、他のさまざまな快楽も娯楽も大概そうですね。イエス様とかはですね、あの時代のパウロやペテロたちもヨハネもそうですけれども、今のようなたくさんのテレビやら映画やらインターネットやら観光旅行とか一切なかったわけですが、我々が持っているよりもはるかに深い満足を持っていたということですね。で、どうしてなんだろうかと。それはこういう罪の根本的なものを清められたらですね、そういう娯楽を楽しみはしなくても、食物も非常にごく普通のものであっても不思議と満たされるからだったんです。それが詩編の23編にある大きなテーマだったんですね。主が私の牧者、導き手であったら、霊的に憩いの右側に伴ってくださって、そして魂を生き返らせてくださるぐらいに満たすというわけです。そういうふうに主がそういうふうに霊的にしてくださると、そういうことがですね、大きな恵みとしてあるけれども、信じなければそれは全てが与えられない、それは裁かれているということ、一番良いようなものが与えられない、だから信じなければ平安もない、そういう主にある喜びも力もなければ、これはもう本当にこれはもう裁かれている。まあ、そういうふうに私たちがイエス様の前に帰るときにも何らかの形で裁かれるということもありますけれども、私たちがしっかりとこのイエス様にすがっているならば、今のこのような時にですね、信じる者は裁かれないというこの一言で、私たちはそこを通っていくことができるということなんですね。 まあ、そういうようにですね、原理的にですね、非常に単純なこと、裁きを逃れようとしたらですね、このようにイエス様といつも結びつく。別のところでヨハネ福音書で言っているように、私のうちに留まりなさい。そしたら私もあなた方のうちに留まると。イエス様が私たちのうちに留まってくれたらですね、私たちは当然裁かれるような身にはならないと。また一方では、イエス様というものはですね、弁護者ということを言われてますね。罪があるのにですね、弁護してくださって、もうあなたは罪はないというふうに言ってくださるお方なんだと、まあ、そういうふうに私たち自身はそのようにして、ただ信じるだけでも裁かれないようにしてくださる、そのことを本当に受け取って、それかもう一つ、神様が全てをご支配されても知ってですね、おるならば他の人のことを裁いたり貶めたりしなくなるはずだと、まあ、こういうことからですね、全ての問題が生じてくると、私たちもうっかりしたらそれが起こると思うんですね。何かができたらそれを感謝したりしないで、できない人を見下すということが起こってしまう。自分が何か良いことをしてたら、してない人を今度裁く、あの人は見下すということで、そういうふうになりがちなんですね。どうしてもそうなる。で、いつもできたらそれを主に向かって感謝をすると、そして良いことができたらそれを少しでも分かつようにする、できない人のためにはそれができるようにと祈ると、悪いことをしているためにはその悪い悪の霊が追い出されるようにと祈るという、そういう形で、裁き合いというものがなくなっていくし、私たちも裁かれないと、まあ、そういうようなことをですね、こうした裁くということ、みんな私たちも裁きの座の前にあるんだけど、いつも言い換えたら救いの座の前にもおるわけですね。信じたらいいんだけど、罪を犯しても許してくださったと信じれば、その時々にそれで、もう裁かれないようにしてくださると、まあ、そういうことをですね、今日のところから思うわけです。はい、以上です。